watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD12 題目薬草の活用法話金城マーク。
じゃあこれを始める前にちょっと簡単に薬草について説明するけど、種類がもう数えきれないほど使える薬草があります。その自分の身の回りにある薬草は神様はちゃんとそれを使って人を癒せるようにやってます。だいたい雑草と思われているタンポポというのは素晴らしい薬草になります。タンポポの上の方、葉っぱの方は利尿作用がよくとてもいいです。そのタンポポの根っこ下の部分は肝臓を守るために、とてもいいと使ってます。タンポポというのはとても毒性はほとんどないのでとても安全で誰でも簡単に使えるようなものです。もしかしたら日本でもしたかもしれませんけど、アメリカの方では戦争時代にはコーヒーなんかが入らなかったので、そのタンポポコーヒーって言って、それを言ってコーヒーみたいにして飲んでました。とても美味しいです。自分たちでね、そのタンポポなんか殺すんじゃなくて生やして、自分でタンポポコーヒーなんかを使ったりですね。どうしてこのタンポポがそんなにもう雑草みたいに生えてるかというと、現代の人たちがそれをとても必要としてるんです。結局高血圧のためにはその利尿作用が必要なんですね。高血圧を下げるために、おしっこをよく出すためには、その葉っぱをお茶として飲みます。生で噛む、多分大丈夫だと思います。でもサラダに入れたりしてちょっと苦いですけどね、その苦い味っていうのもとてもいいですから、柔らかいところの方が食べやすいですね、はいはい。でもまた根っこの方は肝臓にいいので、その肝臓というのは毒物を処理してくれる臓器ですよね。今の現代の人たちはもうあらゆるその毒物にさらされています。だからもうこういう毒物を処理してくれる助けが必要ですね。だから神様はそのタンポポというのを雑草としても、人間がいるとこ必ずタンポポあります。面白いことにタンポポというのは人間がいないとこにはほとんど生えてません。人間が住み着いて土をいじり始めると何かそこに生えてくるみたいなんですね。だから誰もいないところに歩いてみるとタンポポというのはほとんど見ないです。だいたい人間が住んでいるところの周りに生えてますね。とても興味深いです。同じようにその大箱も雑草と思われていますけど、あとこれも素晴らしい薬草なんです。アメリカではバンドエイドプラントって呼んでます。バンドエイドって言うとばんそうこう植物っていうあだ名がつけられてます。そう炎症を止めたり、そのバイキンを殺すがちょっと弱いですけど、でもバイキンを殺す力もありますし、ちょっと打ち傷とか転んで傷した時とか、すぐ大箱を探してちょっと噛み砕いて、それを怪我したところにつけてやると癒しがとても早くなります。葉っぱの方、葉っぱ、はい、ヨモギもアメリカでその刺す植物はスピニングネローズ、イラクサ知ってます。ギザギザした葉っぱがあって、ちょっと触れちゃうと痛いんです。その毒にやられると大箱も効きますし、バスティア僕の自然療法の研究、自分たちで研究するって言って、そのわざとその森の中に入っていって、その草にわざと手をさらって触って、その大箱っていうのには2種類あるんです。アメリカの方ではこのちょっと、ま、丸型 の葉っぱとこの細長い葉っぱが、両方とも大箱なんですけど、違う2種類の違いがあります。そしてどっちが 効き目があるか、その実験室といって何人かその自分たちを実験にして、あのそのあ刺してもそのイラクサにあの刺してもらって、あのあの試したそうです。そして面白いことに両方とも効きますけど、手が落ちたちょっと忘れたんですけど、あのあ丸い方が細長い方が早めに効くんだけど、長く効くのはその丸い方だとか、なんかそういうちょっとした違いがあったみたいですけど、そうやって、まあ、あのとても楽しくその薬草を研究してきました。ということで、その何ですか、全然名前を知らないような、その発音もできないようなアフリカとか中国の薬草を輸入するのではなくて、自分の身の回りに生えている薬草を研究して使えるようにしてください。 OK、 だからそういうふうにして、ポルティスですね、なんですか、その生の薬草をすぐもぎ取って崩して、皮膚につけたり、痛いところにつけたりするのはそのポルティスと言います。そのままフレッシュなものを崩してつける、それが一番簡単なですね。そして口にですか、というのは、そしてその傷口につけるというのは、みんなはちょっと嫌だなと思うかもしれませんけど、まあ、唾自体にその殺菌作用がある程度はありますので、全然大丈夫であります。薬草の使い方といえば、生でそのまま潰したりしてポルティスにつけるということと、あとはその年がら年中、まあ、沖縄だったらもういつでも生えてますよね、植物は。でも時々いっぱいできた時にはそれを保存しないといけないんですよね。それを乾かして薬草としていつでも使えるように保存しておくのが大事な場合もあります。沖縄ではそんなに大事かもしれない、はい、そう、できればその太陽で干すことですね。その ものによって違いますね。その影の中で影干しの方が、そう、アメリカなんかではですね、太陽が、まあ、我々が住んでいるところでは太陽がちょっと弱いところで、影だけでやるとカビしたりする場合があるので、よく太陽の中でやる時がありますね。でも沖縄だったらそう、太陽がちょっと強すぎて良くない場合もありますね。乾かすときに茶色くなるのではなく、できるだけその青い色がそのまま残るのが一番いいですね。だから徐々に乾いていってパリパリになるまで乾かすのがいいです。ただ沖縄は湿度が多いからちょっとやりにくい面もあるかもしれませんね。そうですね、水で洗って少し太陽に干して、その水がなくなった時にまた影に移して乾かしを続けるということもありますね。まあ、もう一つの方法は、まあ、ある人たちはその何ですか、電子レンジ、マイクロウェーブ、電子レンジ使う人たちが反対する人たちもいますけど、まあ、そういう薬草なんか乾かすときに割と簡単にできますね。気をつけてその時間を気をつけて見ながら少しずつやって、短い時間でその青い色を保ちながらその乾かすことができます。そしてあと今日やってみたいのは、その乾かした薬草が出来上がったら、それを使っていろんなまた薬を作ることができます。いろんな塗り薬を作るときとか、乾かしたものから始めるのが一番いいんですね。このオイル、これは何かな、これはペパーミントをオリーブ油につけました。そして本当だったらこの乾かした薬草をこの瓶に入れて全部完全にかぶせるぐらいオリーブ油を入れます。そして太陽がカンカン照ってる時にそのまま太陽のところに置いといて、太陽が強く照ってる時だったら 4、5 日でもう出来上がります。アメリカだったらちょっと私たちが住んでるところは太陽が弱いところなので、1週間2週間ぐらい太陽に出しておきます。結局ゆっくりゆっくりそのちょっとした熱を加えて、その植物に入っている物質を オイルの方に移していきたいんです。これはもう細かく刻まれているので、できるだけその表面積を多くしてオリーブ油に入れていきます。そして数日 やる場合には毎日一回こうやって混ぜてあげて、そして置いてるんですね。アメリカで私たちはよく学校に通っている時にはこういうものを準備して車の置いておくんですね。駐車した時に置いておいて、とても暑くなりますよね。それでこれを準備していくことをやってました。沖縄オリーブ油に生のハーブを入れると水分が混ざっちゃうので腐れやすいんですよ。だからオイル関係の薬を作るときには、塗り薬なんか作るときにはできるだけ水分が含まれないように注意しないといけないです。別に悪くはないんですけど、ただ腐れが早くなります。水が、はい、それでも十分使えます。どんな薬草でもこういうふうにしてできます。水分が少しでも入るとバクテリアが繁殖する可能性がすごく多くなるので、できるだけもうパリパリと乾いた薬草を使った方が長持ちします。そうもし時間がないときに、早く作りたいときには、その太陽でできない場合にはこういうふうにポッ熱をかけながらできることができますね。これも私たちがこれは1日 2日ぐらいしか寝てないので、まだ十分なんですか、その物質がオイルに移ってないです。そういう場合にはこういう水に入れて、このお湯には直接この瓶をなんですか、鍋の下につかないように何か間に入れて置くんですね。蒸し器みたいなのを使って、そう、これはカレンジュラっていう薬草ですけど、持ってきたかな、黄色い花なんですけど、アメリカではとても皮膚関係にとてもいいと言われている薬草であります。これペパーミントはね、本当はあれ持ってきたかったんです。コンフリーは皮膚の傷とかそういうものを癒すためにとてもいい薬草なんですけど、カンフリーというのは細胞分裂を早める力があって、その傷があったり、そのいろんな皮膚を早く治したいときにそれを使います。それを持ってくるのを忘れちゃいました。アメリカから確かに持ってきたと思ったんですけど、ないので あった薬草で一応、デモンストレーションとしてね、どうやって作るかというのを示すためにこれ。ミントは、そうですね、皮膚には別にですけど、精神のために頭痛にもいいし、頭痛にはそういろんな匂いするものなんか割と効きますし、これは一応塗り薬にしますけど、ペパミントは何をしたいかによって、その頭痛なんかのためにはその匂いを嗅いだり、そのエッセンシャルオイルなんかね使ったりします。でも今はただこれはコンフリー代わりにただあった薬草を使って塗り薬を作ります。でもこれで今日やりたいのはリップクリームというんですか、それを作りたいと思ったので、その いい匂いする薬草を使いました。ママ、okay、してこれがコンフリーについてなんですけど、一つだけ注意したいことは、このコンフリーというのはその細胞分裂を早めるので、深い傷、深い切り目があってある場合にはそのコンフリーは使わない方がいいんです。というのはその表面をすぐ閉じてしまいます。細胞分裂が早くなって表面が閉じて、中の方がまだ癒されないうちに閉めてしまいますと、中の方でバイ菌が繁殖して可能する恐れがありますので、深い傷、深い怪我した場合にはカンフリーが入っているものは使わない方がいいんです。だから表面が削れたり、ね、傷があったりするのはとてもいいんです。どのぐらいの期間保存できる、いろんな方法でその自然の何ですか、保存量を入れることができます。私が一番よく使っているのはビタミン E、 保存、そう、こういう保存量を入れるならば割と1年2年でも持ちます。こういうものを入れなければ もっと数ヶ月、6ヶ月ぐらい持ちます。もちろん冷蔵庫に入れて保存しておけばまた長持ちしますし、できるだけこういう保存料みたいなものを入れたりすると割と1年2年ぐらいは持ちますね。沖縄で、前来た時に来た時じゃないけど、何か沖縄に送ったんだっけ、何かこういう塗り薬を作ってマリコに渡したんだっけな、何かはい、固めあって、そうそうそうと沖縄に送ったことがあるんですけど、それなんかね、数年経っても大丈夫だったということを聞きましたけど、この暑い、ね、湿度の多い沖縄でも割と長く持ったみたいです。でもこういうビタミン E、こういうものを使わないとそんなに長持ちは、いろんなエッセンシャルオイルですね、エッセンシャルオイルって日本語になってるよね、エッセンシャルオイルなんかも保存する力を持ってますので、それを少し混ぜながら作ると長持ち。カレンジュラ、黄色い花ですけど、このカレンジュラも皮膚をこうやって太陽で十分時間できないときにはこういう水風呂に入れてあげて、沸かすのは温度が高すぎますけど、沸かないちょっとその手前でしばらくやっておきます。だいたいそうですね、3時間4時間ぐらいできればいいと思います。別にこのぐらいしないといけないっていうのはありません。いろんな薬草によっては長くしないとその物質が取れないとかありますので、そのちょっと試しながら研究しながらやらないといけないんですね。でもそのオイルがその薬草 の色を十分出すことができれば割と準備ができているということです。あとはそのオイルを使ってやるものもありますし、薬草によってはただこれは水だけでやりました。これは ラベンダーの花ですけど、もうまたちょっと色がおかしくなったけど、入れた途端にそのとてもラベンダーのね、きれいな色が水の中にすぐ出ます。そしてこれはバラの花、バラの花をまた水につけて取りました。そしてこういうは水に入れるものでは、そのローションなんかを作ってやります。今日はこの2つの種類をちょっとデモンストレーションしてみたいと思います。この水の分はできるだけいい水を使えばより良いですね。これに入れたのは買ってくる汲んでる水、それを入れました。これはアメリカから持ってきたものですけど、これはアーモンドの油です。そしてアーモンドオイルは皮膚関係のために割とよく使われるものですけど、オリーブ油でオリーブオイルでやることも全然構いません。塗り薬なので安いのでいいです。別にアメリカなんかではこういうも薬草でそのいろんな薬を作る何ですかマニュアルが売られてますけど、学校に行った時にはこういうものを使ってもういろんな種類の薬を作ってきました。でもこのオイントメントというんですか、その油性 の塗り薬とこのローションというのが一番楽しかったので、それを今日紹介したいと思います。まあ、十分これは見てはいないんですけど、時間がないのでそのまま使いたいと思いますけど、きれいな白い布でこのアーブが入っているものを こすって油だけを取ります。これがアーモンドオイルが少し入ってますよね。そしてあとその薬草のオイルを入れていきます。どのぐらいの量、適当にですね、オイルが1カップのオイルぐらいの分量を今日は作ってみますけど、このオイルを集めてそれから始めていきますけど、どのぐらい作りたいかによって、はい、少し別にこの薬草のオイルだけ使ってもいいし、それは適当に自分が好きなレシピなんかを使っています。アーモンドオイルというのはその 皮膚にいいということで少し入れて、そしてあとはその皮膚のためにいい薬草なんかを加えてやっていきますね。それだから好みによって いろんなハーブを使っていいし、自分が好きな匂いをするハーブとか、どういう症状を癒したいかによって、それに適当なハーブを使ったりして、いろんなことができます。ああ、オイル塗ってその太陽に出ると良くないっていう、どうだろう、沖縄ではその太陽がすごい強いから、そういうことがあるかな。うん、Maybe でも、まあ敏感な、確かに敏感な人たちもいます。こういうエッセンシャルオイルなんか入れますけど、そういうエッセンシャルオイルなんかに皮膚につけるとヒリヒリして、あんまり合わない人たちもいます。だから人によって違いますね。そして大体いいオイルなんかを肌につけても、そうなんですが、太陽光線でそれが害するってことは多分ないと思う。いい食事して、いい、なんですか、アンタイオキシデントというかね、アンタイオキシデント、そういうものをいっぱい取っているとね、果物、野菜、ビタミン C、E、A 含んでる食べ物をいっぱい取っていると、そんなに皮膚にダメージはないです。ただしそれに敏感な人たちもいますので、それだけは気をつけないといけないですね。
はい、
そうですね、夜に使って太陽に当たらないときに塗ってやっているそうとゴミ箱みたいな、いや、またこれ使いますね。okay、もう一つこれを、
その布もらっていいかな。
まだね、色があんまり出てませんけど、分量はあんまり関係ないです。ただ適当に入れたいぐらいやっておいて、このオイルの量は多くても少なくても、とにかくこの銅をどのぐらい使うかが決まってきます。このオイルを温めて、次はこの蜜蝋を入れていきますけど、オイルが多ければこれをもうちょっと入れて調節していきます。これはカレンジュラ、この黄色い花のハーブなんですけど、カモミールではない、カレンジュラって言って、とにかく皮膚にいいと言われている花です。花、花全体ですね。ポットマリゴールド、ポットマリゴールド、ポットマリゴールドですか。マリゴールドの種類なのかな、の種類みたいです。マリゴールドでもいいでしょうか。塗り薬にマリゴールド入れるというのは聞いたことないですけど、まあ、メイクマンで売ってる、種をメイクマンで、そのポットマリゴールドの種が売られてるそうです。はい、そうですか。花自体はあちこちで売られてるそうです。その咲いて楽しんだ後にはそれを乾燥させて、こういうアーブに、アーブ作りに、薬作りに使ったりですね。普通に一般に言われているマリゴールドとはまた違います。ちょっと違います。そしたらこのスピアミントとペパミント、ミントはもういろんな種類があります。でも大体その似たような匂いで似たような効果があります。
OK。
そしてこれは今そのオイルを全部フィルター通してまた温めていきますけど、今度はこのオリビューに少しずつこの銅を入れていきます。そしてこのどのぐらいこの銅を入れるかがポイントなんですね。多すぎたら硬くてもうとても塗りにくい、少なすぎたらもうベトベトして気持ち悪い、だからちょうどいい分を入れるというのが割と難しいんですけど、一つ分かりやすいテクニックを教えていきます。この銅はだいたいまあ、アメリカでこういうふうにブロックに で買ってきますので、あの何かナイフか何かで細かく削らないときに、そうし削った方が溶けやすいんですね。一番こういうのがあれば、もうこれはとても 薄く箸が作ってくれているので、これは入れたらもうすぐ溶けますので、これが一番使いやすいですね。でももったいないので、ちょっとこれアメリカに持って帰りたいなと思って多分沖縄では割と気候が暑いので、ちょっと固めに作った方がいいと思います。柔らかすぎるとどっかポケットとかカバンに入れておいて太陽に置いておくと、その流れちゃうことがあるので、ちょっと固めにやるのがいいかもしれませんね。前ルッピンが、長女が一人で来た時にこれのデモンストレーションやってみたかな、デモンストレーションじゃなくて作ったんだね、ごやさんと一緒に。そのローを入れすぎてとても苦労したって言ってましたねだからオイルを最初にいっぱい入れておいて、そこにローを少しずつ付け加えて、その試しながらやっていきます。ルピンは何、ローを入れてそれにオリーブかけてね。
はい
OK。 そしてその後にオリーブオイル相当入れないと、もうちゃんとしてもらえないのでね。また沖縄はオリーブ油が高いね。この2つ分のオイルで、3000円したんだけど、アメリカだったらね、それの10分の1ぐらいの値段じゃないかな。まあそれもある。はい。これは比嘉健康食品店で買ってきました。とてもいいものです最高のものかもしれません。そう、でも確かにあまり安いものをやってると、あまり良くないですよね。そして確かに何ですか、食べるよりは大丈夫かもしれませんけど、皮膚も、ね、吸収するものであるので、気をつけないといけないですよね。特に化学物質なんかが混ざっているようなものは避けた方がいいですよね。なかなか溶けないね。 70? 忍耐強く細かいのがね、溶け始めたら早いですから。このオイル自体は瓶にやらないで、確かにこれ自体はその鍋に移して火にやると溶けるのが早いかもしれませんけど、できるだけ温度はあんまり上げないようにしない方がいいですね。とにかく何でも心を込めてゆっくりいいと思います。はい、溶けてきましたね。多分まだまだ足りないと思いますけど、試す方法は、本当これ氷なんかある、冷たい水に一滴を入れます。そしてそれがすぐ固くなるので、それを取り出してどういう感じかなと楽しみです。まだまだ柔らかいので、すぐ溶けてべちゃべちゃっとなっちゃいます。まだローが必要ということですね。これでまだまだって言ってドバドバといっぱい入れたらまた苦労しますから、少しずつ入れながら、もう今はもう十分温まっているので、すぐ割と早く溶けますね。ここに丸い一滴がポコンと浮かんできますけど、触ってみて、まだ
ここに垂らして、
いや、この冷たい水に入れないと固くなる。この調節が割と難しいんです。一応アメリカのものですけど、1カップに対して1オンスって30ミリ、そう30ミリリットル、 200cc、 アメリカのカップはちょっと250ね。まあ大体目安としてアメリカの1コップだから 250cc に対して30ミリリットル、大体そんなもんですね。でもいつもその気候の具合とかそういうものでちょっと調整しないといけないです。
OK。
そしてこういうものに垂らしてやるとその硬くなるのがちょっと時間かかるんですね。ということでこの氷水にちょっと入れてみて、もう少しかな。はい、じゃあ次はあれ入れ物ちょっと準備しとこうか。OK、ポコンと指に乗っけてもすぐ溶けないですね。まだその同じ形が保って、そしてこうやってこうやってやるとちょっと潰れていく、こういう感じ。良くなってきました。でもこれは何ですか、リップに使うような入れ物ですけど、これに入れる場合にはちょっと固めにした方が安全なので、もうちょっと OK、 多分このぐらいでいいぐらいになると思いますけど、 OK、 このぐらいでいいと思います。はい、次は油とこの蜜ろを全部、次は最後にこの型に入れる直前にこのエッセンシャルオイルとビタミン E を入れていきます。これは別に何もどのぐらいというのは、どのぐらい入れたらいいというのは適当に僕は入れています。これがビタミン E ですね。保存、自然に保存するためにビタミン E は油なので、こういう油系の薬とちゃんと混ざっていくんですね。ティーなんか使うとあれは 水で溶けるものなので、全然これには混ざりません。そしてどの匂いにしようかな。あとはそのエッセンシャルオイルを入れるんですけど、リップの間からペーパーミントにしましょうね。最初にもうスピアミントが十分太陽に当たってないんで匂いが全然ほとんどついてないので、して熱湯から出して、これまた後で使います。はい、熱湯から、下ろして最後にこれを入れますけど、このエッセンシャルオイルというのはすぐ蒸発しますので、これを入れて混ぜたらすぐここに入れ始めます。入れすぎるとまた匂いがすごい強すぎて、またロウの関係でなんかオイルが多くなっちゃって、またそのそうちょっと狂っててしまいますから、少しだけでいいですね。OK、 そしてこれを今度入れるのがまた大変ですけど、はい、このままそーっと置いといて固まっていきますね。あと最後のも大きいのに入れてもいいし、ね、OK、 今度やるのは何ですか、クリームを作りたいと思いますけど、クリームというのは水も混ざってきます。オイルをちょっと減らして水の方を多くします。水が入るのでやっぱりこれは腐りやすい、悪くなりにくくなりやすいので早めに使わないといけないですね。でもまたエッセンシャルオイルとかビタミン E を入れて、作りますけど、結局今作ったものはオイルがいっぱい入っているのでちょっとベトベトしますね。オイルですから、ある人たちは その感触があんまり好きじゃないということで、クリームかローションの方がサラサラと消えていくので、特に沖縄なんかだったらその方がもっと使いやすいかもしれません。それをちょっと作るのをやってみましょう。僕も実は学校に行くときに、学校にいるときに一回みんなで作ったのと、そしてアメリカでですね、キャンプでこういう集会するときに一回デモンストレーションして、それっきりです。2回しか作ってないんです。そして2回とも一応家で1回やったね。いや、家で1回やったんで3回とも成功したんですけど、割とこれも難しいんです。何回もやって自信持ったと思ってやるとその時にも失敗するっていうね。 分かんないものなので、ちょっとまた試してみましょう。焼いてしまったのがあるね
これは水を主に使うので、水につけたあのバラの葉っぱをまたフィルターして入れます。
バラの花
布のあの綺麗な方、あ別に何でもいいです。あの ピンクは綺麗でありますけどね、
あのだいぶ
薄くなるので、その色は少しほんのりあのクリームに残ります。でもあのどんな色でも、
これはあの色というよりもその匂いのために使いますね。開いてる花、
はい、案外いい色が出てますね。そしてこれがあのラベンダーです。
この水でやる場合には、あのそんなに長い間あの太陽に当てたりあのやること必要はありません。これもあの1日ちょっとだけで出ました。
そしてこれを入れて、
これはあの油とこのとても敏感なので、あの測って
やった方がいいですね。
これ全部アメリカの量で書いてるから、ちょっと考えていかないけど、3の
4分の3のカップの油に対して10グラムのこのロウ
入れる。
これが10グラムですね。
それでやってますけど、これがアメリカのあれないんですよ。
日本のワンカップと向こうのワンカップ
ちょっと違うんです。あちょうど150、 a little bit over 150。もうちょっと187。
これが200ですよね。4分の3コップのオイルに10グラムのロウを最初から入れますね。そしてまたこれを溶かしていきます。
この水の方が1カップと4分の1、
1カップの4分の1というと
250の4分の1、
60でちょっと、4分の1は 62.5。 案外気をつけて割合を入れないとできないというのが忘れてたね。もう一つのオイントメントはとても分量なんかね、適当に後で調節できるんだけど、これは割と難しいんです。
そうだが、250足す 62.5 ですね。
312.5。
はい、分量がですね、その水の部分が合計 312.5 ミリリットル。そして油の分がいくらでしたっけ？
187.5。
まあそこまで細かくしなくていいと思いますけど。
そしてあのローが10グラムでしたね。10グラム。これ前作った時にこれ入れなかったんだ。あのグリスリン。グリステリン。あの水と油のものを混ぜるときに、それは分離する傾向ですよね。性質がありますよね。グリセリンを入れるとそれがもうちょっとよく混ざったままで残るように助けてくれる。あの物質、これはあの植物性のグリセリン。
これを Let's see. One 小さじ1杯、
植物性のグリセリン。グリセリン別にあの入れなくても作れます。ただこれを入れるとあの分離しにくくなるので、あのこれ使わないと置いておくと時々ちょっとあの水滴が上に浮いてきます。別に問題はないんですけど、あのただ混ざった状態で長く持てるということですね。
これを小さじ1杯、あのこの水にそのまま入れておいて、これからガーッと混ぜていきます。
バイタミン E をもらっておこうかな。匂いを出すものはちょっと何か入れようかな。ラベンダーのオイルもあるから、
動物性のグリセリンもあります。
OK、 全部溶けて、 ちょっとこの温度が案外この瓶の周り少し瓶の周りにこの蝋が少し硬くなってきたなと思った時にこれに入れ始めるそうです。その前にこのビタミン E とかまた保存するためにですね、少し適当に入れて、そしてラベンダーの花もうこの水の方に入ってますけど、またエッセンシャルオイルを少しだけ入れます。
OK、 それを混ぜて、
ステンレスの箸いいですね。全然また次に洗うときにこのエッセンシャルオイルは何でも好みのものを入れていいんですけど、あんまり多く入れないように気をつければ。ちょっと冷えるのを
待たないといけないですね。冷蔵庫に入れるまた早がってにするとそのここだけが冷たくなって全体のやっぱり自然療法というのは時間と忍耐が必要ですね
これで調整
どんどん 重くなってきて、最初はゆっくりやって重くなってくると
どんどんスピードを上げていくってことをしないといけないので、
水にちょっと入れましょうか、
少し白いのが出てきましたね。そろそろ大丈夫かな。ゆっくり低いスピードから始まりますけど、入れるときはできるだけゆっくりゆっくりゆっくり少しずつでも同じ量をずっと少しずつ入れていくのがいいみたいですね。結局これ料理するときにマヨネーズなんか自分で作るときにこういう感じで作っていくんですね。この入れる速度をあまりにも早く入れてしまいますと、いいものが出てくるので、ゆっくりゆっくり、
ちょっともうちょっと早くしてみようかな。OKOK。
感じだね、これは案外あれだね、もっとローが必要な感じでしたね。暖かい国沖縄はもうちょっと固めにやった方がいいみたい。ちょっと硬くなりますけどね、まだだいぶ水が出てきてますね。水が上に浮かんではペーパータオルなんかでちょっと吸ってあげることができます。この割合がちょうどうまくいったときにはこの水滴が全部ほとんどなくなるんですね。これはちょっとやっぱり割合がちゃんとできているので水滴がいっぱい残ってます。しばらくこれを置いといて水の分を出した方がいいけどね、後でもう一回この分でやってみますけど、だいたいこういう風にしてクリームを作っていきます。高級レストランなんかでその店から買うマヨネーズじゃなくて自分たちで作るマヨネーズだったら同じような感じでマヨネーズを作っていきますね。そういうでは、ちょっと触ってどういう感じか見てみたいな人、そう、これに入れてみんな家に持って行って使ってもいいですから、いや
割と量も、
OK、
そして今やってきたこれを、
はい、これで大体終わりですけど、
これが今さっき作ったオイントメントですね。これを回すとこれが出てくるものですね、はい、
そしてこういうものはスライド式でこうやって開けると
これが入ってます。そしてあのつけたいときにこうやってやるんですね。はい、こういうものを、はい、みんなあの仲良く喧嘩しないで、あのどうぞ欲しいものをちょっと試してあのお家に持って帰っていってください。これであのデモンストレーションの終わりですけど、やりだしたらとても楽しくて、いろんな自分が好きな薬草を使ったり、あのまたこのレシピをあの元にしていろんな工夫していろんなことができますので、割とあの楽しいです。そしてあのクリームの方もあの、ね、分量割合をちょっと研究すれば、あのもっとちゃんとなものがちゃんとしたものができますので、あのクリームを使うともっとさらっと使えるので、あの家内なんかはあのクリームの方が好きなんですね。あのあとそして今日使った薬草は十分の時間あの何ですか、あのオイルにあの寝かしていないので、ほとんどそのあの薬草の分があの取れてません。だからあの別にそれはできなかったんですけど、自分でやるときにはあの十分その薬草からのあのいいものをオリーブオイルに出せるようにあの時間取って待ってあげてください。やっぱりあの熱を入れてあのぐつぐつ煮たらいけないですけど、弱火であの3時間4時間ぐらいやるよりもやっぱり太陽であの1週間2週間でやるのが一番あのいいです。傷のためにとか、あのとにかくあの皮膚のために使うあの薬を作るときにはカンフリーをよく混ぜてやります。だからあのよく乾かして、あのカンフリーの葉っぱもいいですけど、一番いいのはあのカンフリーの茎、根っこです。でもあの どっちを使っても大丈夫です。カンフリーは食べるのはあんまり今はもう しない方がいいってことなんです。あ、トゲというよりはその毒物が入ってるんですよ。あのアルカロイドっていうあの PA っていうんですけど、ピュリゼンアルカロイド、とにかくあの肝臓にダメージを与える物質が入ってるので、あのコンフリーは中に取れないようにと言われてます。しかし昔はね、みんな食べてました。そしてあの、なんか天ぷらにしたりやってましたけどね。あのでも最近 あの研究発表ではやっぱり体の中には入れない方がいいでしょうって言われてます。だからまあ安全のためにはできるだけ中には入れないように。皮膚には全然大丈夫です、はい、コンフリーなんかあの何ですか、捻挫とかいろんなあの内とかそういうものなんかあるときに、そのコンフリーを外につけるのでとてもあのいいんです。そしてあのです、ね、あの骨とか皮膚とかそれを治していくためにあのとても役に立ちます。だからあのこうやってやらなくてもそのカンフリー自体をすぐ取ってあのポルティスにして痛いところに貼っつけるというのはとてもいいです。そうですね。だからあの薬草を研究するときにはあの自分があの好きな薬草を10種類ぐらい選んで、その10種類をあの深く研究するというのがとても大切ですね。そして僕があの選んでるのはそのカンフリーだ、あの一つ入ってます、はいはいはい、アメリカなんかはもう植えたらもうどんどん増えていって、それをあの防ぐのに困るんですね、はい、あの畑の近くに植えたら気をつけないと畑全体にどんどん広がっていって、大変な場合もあります。違います。あのやっぱりあの どの物質を取りたいということによって、水でやるか油でやるか、そしてあのアルコールにつけてやってそれを取るのも割と多いんです。私としてはあのできるだけアルコールを体に入れたくないので、あのそういうのは使いませんけど、あの普通自然療法の中ではそのアルコールで薬草をつけてそれを少しずつあの薬として取るというのが一番多いんです。アルコールやっぱりあのアルコールであの取れる物質が一番多いんですね。物質あのでもあの 油でやったり水でやったりお茶としてやったり、あのもう一つは蜂蜜につけてあのそれをやる時もありますし、もう一つはあのグリセリンね、こういうものにあのつけておいて取り出してやるというのもありますし、いろんな薬草なんかを蜂蜜につけて、特にあの子供なんかにあの薬草療法したいときには、その苦いものとかそういうものは全然取らない子には、あの蜂蜜にその薬草をつけておいて、よくアメリカでやってるのはあのエキネシアって聞いたことないですか、あの風邪予防のためにあのいいあの薬、あの薬草があるんですけど、あの子供たちによくあの風邪が引きやすい子なんか、エキネシアっていうのはその風邪引く前にあの予防として使うのが一番いいんですけど、いつも使うのはまた良くないんですけどね、あのなんですか、やっぱりあのちょっと弱ってきたなと思ったり、あの疲れたなと思うときに使い始めて、はい、いつも使うのは良くないです、はい、そう風邪薬で、だからもうあの風邪引きそうだなと思うときにすぐ取り始めるのがいいですね。そういうもんですかね。じゃあ、
はい、これだけは危ないよっていうのもあるんですか。
あります。
例えば妊婦さんが絶対使っちゃダメなのか。
そうですね、妊婦さんが使ったり、ああなんですかね、一応訓練の上では薬草は妊娠している人には使わない方がいいと思う。とにかく全ての薬草は使わない方がいいって言われてます。安全なものも確かにありますけど、やっぱりみんなに教えるときには、妊娠してるときには薬草もやめた方がいいと教えられます。妊娠のを助ける薬草もありますけど、やっぱり気をつけないといけないので、それを詳しく勉強している人に聞きながらやったわけですね。
ありがとうございます。
そしてあとはそうなんですか、できるだけ私はその毎日食べる食事がそのメディシン、その食事が薬にならないといけないんですね。それが基本であります。でも、時と場合によってもうちょっと助けが必要な時に、次はこういう神様が与えてくださっているその薬草を使います。そしてもちろん水中療法とかそういうものいろんなの混ぜてやっていきますね。そしてでもそれでもまだ重い病気で必要な時には普通の医者が与えてくださる薬も使わないといけない時もあります。だから決して全て薬草と食事療法だけで全て治せるっていうわけではないです。やっぱり神様はお医者さんたちにその知恵を与えて薬を使う場合もあります。特に何ですかね、自然療法で、どうやってやったらいいかわからないときには薬を使ったり手術したり、その何ですか、放射能を使ったりする、罪で決して罪ではありません。ホワイト人はエデュケイト、教育しなさい、教育しなさい、その薬を使わないで病気を癒せるように教育しなさいって言ってますね。そしてもう薬を使ったら絶対いけないっていうことは決して書いてません。分からないときには薬を使わないといけないときがあります。アメリカの方で自然療法をやっている医者がいまして、アフリカに行ってマラリアですか、マラリアにかか奥さんがかかった、夫婦2人ともマラリアにかかったんです。そして彼は自然療法を教えるためにアフリカに行ってたので、決してその薬は使わないと強く決心したんです。残念ながらその奥さんはその一番重いマラリアの種類の方にかかってすぐ脳の方に行って亡くなってしまったんです。でも彼はその自分の何ですか、立場として薬は使えないということを決めて、そうしたんです。だから僕ですね、 裁くことはできないですけど、みんな一人一人自分で神様との関係でそれを決めていかないといけないですけど、最初からも決めて、私は絶対どういう場合であっても薬は使わないということは言わなくてもいいんじゃないでしょうか。他の方法でできないときに、分からない場合には薬を使わないといけないときがあります。実際にホワイトオブシムの時代に宣教師でどっかに行ってて、奥さんと子供だったかな、亡くした宣教師がいたんです。薬を使わないってことでマラリアで亡くしたんです。そしてその人がアメリカに帰ってきて、ホワイトオブシムに直接に聞いたんです。こういうふうにしたんですけど、その場合にクワイナインという昔からあるマラリアの薬がありますけど、割と副作用が割と副作用がきつい薬なんですね。そういう場合には使ったら罪ですかねってホワイトオブシムに直接聞いたんです。ホワイトオブシムは決してそういうことはない、他の療法が分からない場合には薬なんか使わないといけない場合もありますね、答えました。だからみんな一人一人個人的にそれは決めないといけないですけど、決して西洋医学はもう全てもういらないというふうにいかないように私としてはお願いしたいですね。教育を受けて神様の霊によって、さらに良いものが教えられます。でもそれが分からない場合、薬草が手に入らない場合、どういうものを使っているのか分からない場合はお医者さんに行って治療を受けることも全然罪ではないということね、一つ注意しておきたいと思います。 OK、 でも本当に教育することによって、本当に今まで知ってないこと、薬草の中で素晴らしい力を神様は与えてますので、ぜひ研究し続けて、できるだけ薬を使わずに毎日 その悩んでいる病気など治していけるように、やっていきたいと思いますね。
はい、今作ったクリームはどういう役目があるかね。乾燥肌とか
顔に塗っても大丈夫ですね。結局顔
ってかかな、
結局お化粧品なんかね、買うのは本当に気をつけないといけないです。
いろんな物質が入っていて何が含まれているのか分からないのが多いので、かえって発がん物質が含まれているのが割と多いんです。そして特にアメリカなんかでは3万種類以上のお化粧品に入れてもいいという許可があるんですけど、発がん物質がどうであるかというその研究調べているのがほんのわずかの何ですか、わずかの物質にそのテスティングはされてないんですね。主にその分からない、どういう影響があるのか分からない物質が割と、ほとんど多いんです。だから多分日本のお化粧品でも似たような状態じゃないかなと思うんですけど、製品で買うようなお化粧品は気をつけないといけないです。だからできるだけ自然のもの、自分で作れたらもう一番最高ですね。もう こういうものは、食べても安全のようなものですから安心して使います。 OK、 じゃあ時間になってますので、じゃあお祈りして終わりましょう。
天皇お父様、このようにして自然の薬草なんかを使って、薬を作れることを本当に感謝します。私たちに、神様の愛によって周りにいろんな素晴らしい植物を生やしてくださっていることを感謝します。どうぞここに集まっている一人一人に知恵を与え、どうやって上手にこれを使えるか教えてください。そしてお互いに学び合ってより良い治療ができるように助けてください。これからまた午後の時間もどうぞ守り導き、さらにまた神様の御心を分かっていけるように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Master.